オンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実郎の世界。この番組は政治経済社会そして文化歴史にまで視野を広げてこれからの日本のあるべき姿をテーマに考えています。今週は先週に引き続いて財団法人日本総合研究所理事長三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実郎さんにお話を伺ってまいります。寺島さん、おはようございます。
どうもおはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ナビゲーターは私木村智恵です。さて寺島さん、先週はですね、世界が今どう変わりつつあるのか、そしてその変わる世界をですねどれだけ深く認識することができるかどうかが日本がこれからどう生きていくかということをですねきちんと見定める、そのために表裏一体の問題であるということがですね分かってきました。そしてではそれをですねどう認識するのかということなんですけれども、今週はその番組の順番では寺島実郎が語る歴史観ということになるんですけれども、この歴史観の一環としてですね、今朝は寺島さんがですねつい最近お出しになりました世界を知る力の続編、日本創生編、これはその、作り出す、そして生み出す、新たに生み出すと、こういう、日本創生編なんです。これをもとにですね、お話を伺っていこうと思います。もうすでに8月の放送でこの本についてですね、紹介しましたところですね大変大きな反響があって、プレゼントへのですね応募もたくさんいただいたということなんですけれども、今朝のテーマ、その意味ではその東日本大震災、3月11日の衝撃からですね、半年というこの時期に今世界を知る力、日本創生編をですね、我々がなぜこれを目を向けるべきなのかという問題意識で伺うんですね。そうすると寺島さんはなぜ今ですねこの日本創生編が必要だというふうにお感じになったんでしょう。
これはね、そのやはりああいう地震、津波、原子力っていう問題に直面してみてね、日本人として今どうやってこれを乗り越えていくのかっていう時にですね、盛んにその日本は強い国だとかですね、団結絆が大事だとかっていうキャッチフレーズは飛び交うけれどもですね、本当の意味でね日本人の思考を再起動しないとね、この問題って本質的には克服できないんじゃないだろうかっていうことを思い始めてですね、分かりやすく言うとこの5ヶ月間あるいは6ヶ月近くですね、僕自身が考え抜いてきたこと、悩んできたこと、この国の復興に向けて特にエネルギー政策に関してですね、大変関与した期間でもあったんですね。そんなことを考えながらね、若い人たちに自分はこういうふうに考え抜いてみたよっていうことをですね、このまさに思考を再起動するためにね、刺激のために語りかけてみようと思ったのがこの本を出そうと思った理由なんですね。でともするとですね、こういう状況になるとですね大混乱の中で苛立ってきてですね、全否定の論理っていうのかな、今までの日本の何もかにもが間違いだったんだとかですね、もう全てを否定してですね、分かりやすく言うと自暴自棄の空気でね、全否定することがなんかあたかも鋭い問題提起であるかのような議論がねばっこしたりもするし、それから先週我々が議論した 9.11 から10年ってやつだってですね、考えてみればね、今10年経ってアメリカなんであんな愚かな戦争に突っ込んでね、あれだけ消耗してしまったんだろうって考えるとですね、あの 9.11 を受けた直後のアメリカってやっぱり思考がねパニックになっちゃっててですね、もっと突き詰めて言うと恐怖心と不安ですよ。世界中の憎しみとか嫌悪感がアメリカに向かって襲いかかってくるかもしれないっていうね、テロリストとなって、でその中でですね、だったら自分の力でねねじ伏せるようにね正義を実現していくことの方が大事だなんていうふうに思い込んで、当時のネオコンの論理ってやつですね、
あの時に当時のブッシュ大統領がですね、ニューヨークのまさに今グランドゼロになっているところに立ってですね、肩を組みながらね、これは戦争だと、そして我々につくのか、そうでなければ全て敵だ、つまりまさに二分法で全てをですね、
まさにそういうね真理に追い込まれる最大のポイントっていうのは恐怖心と不安感なんですよ。突き詰めて言えば、恐怖心と不安感がね相手に対する攻撃性になったりですね、あらゆる間違いを生むんですね。単純化で物事を単純に捉えて、だから例えばの話がアフガニスタン、イラクについての地域に対する知見だとかですね、そのイスラムに対する理解だとかね、それ世界の今置かれている状況に対する深い洞察だとかですね、それ理性とか知性に裏付けられたものがいつの間にか吹っ飛んでいったってですね、言葉によってね敵を叩き潰せばいいんだとかですね、 あるいはその今の日本の空気でいうとですね、思考の回路を断ち切ってね、すべて今までの俺たちは間違ってたんだよって言わんばかりの議論がですね、拍手を受けるっていうか、そういう時にですね、さてね、そのいわゆる根拠のない楽観でですね、日本は強い国だって叫ぶのもいかがなものかだけども、根拠のない悲観に陥ってですね、自暴自棄になっていくのもね、これまたいかがなものかと。そういった時に、じゃあどういうね、自分たちの思考回路を踏み固めていくべきなのかっていうことをね、考えてみたんですね。で、そうするとまずやっぱり大事なのはね、やっぱり歴史、道に迷わばね、木を切りて年輪を見よって言葉があるんだけども、まさに年輪を見つめるっていうことがすごく大事で、自分たちの、まあ、先祖なりですね、自分のまさに血につながってきた人たちがね、一体どういうことを思いね、今日までの歴史を積み上げてきたのかっていうことをもう一回ですね、ずしんと重心を下げてね、過去っていうものに深い深いですね、洞察をしてみる必要があるよねっていうことで、ここでね、今回僕この本読まれた方はびっくりしたと思うんですけど、親鸞をね、ことさらに持ち出してきてびっくりしたっていう人もいるんだけども、要するにこれここでも話題にしましたけども、 3.11 を受けた瞬間ですね、新幹線乗ってて、5時間閉じ込められて、
その本を
たまたま親鸞の本を読んでて、で5時間親鸞のことのメモ作りましたと、であのあと5月の10日でしたけども、東本願寺でね、まさに今を生きる親鸞っていうタイトルでね、話をしましたと、で僕自身の家はね、日蓮宗なんですよ、何も親鸞の、浄土真宗じゃないんだけども、私やっぱり4年前に高野山大学の夏季講座で空海について喋りね、で空海なる人物との対比において親鸞っていうものについてしっかり今度考え直してみてね、親鸞の仏教ってのは一体何なのかっていうことね、でさらにその先にですね、日蓮なり道元なりを考える機会がやがて来るのかなと思うけども、要するに日本人の魂の基軸ってやつですね。僕はこの親鸞の中で本当に今でも心に残っていることは、空海っていう人物はね、以前お話したこともあるように、1200年前の日本からですね、当時の朝鮮新国とも言えた中国に、まあ、遣唐使の一翼を担う形で行ってですね、まさに留学生の走りみたいなもんで、今で言えばハーバード大学で MBA 取ってきたところの話じゃなくですね、ハーバードの学長になるぐらいの勢いで3年間で勉強してですね、まあ、瞬く間にね、バイリンガルの天才児としてですね、名を馳せてね、帰ってきましたと。で、さらにその、彼のロジックは文化系の人というよりも理科系の人なんだなっていうのが僕の感じ取ったことなんだけども、技術ですよね。これからの日本の進路にとっても僕は技術っていうキーワードはものすごく重要だと思っててね。つまりその土木工学だの薬学だのですね、当時の先進的な中国の技術を持ち帰ってきてね、日本に伝えたっていうのがこの人の役割だったけども、そういう空海なるですね、そそり立つような人物。多分一日とってですね、自分は優れた人間じゃないとかですね、自分は弱い人間だとかだらしないとかって思ったこともないほどね、国旗心に満ちてですね、常に時代の先端的なテーマに戦ってた人物としての空海が見えてくるわけです。ところがね、親鸞っていうのはまさに今の時代にこの親鸞に目を向けることがいかに大事かっていうかね、迷いの人と言ってもいいぐらいで、90歳になるまで生きたんだけど、一日とってですね、確信に満ちてですね、こうあるべきだなんていうことを言って歩いてた人じゃなくてですね、自分自身も弱い人間だと、力足らずだと、人を救えないと、で欲望に打ち勝てないと、で自分はだらしない人間だと、愚徳親鸞っていう言い方なんですけど、要するに自分はだらしないダメな人間だと思い続けながらですね、生き抜いた目線がものすごい低い人なんですね。だから逆に言うとですね、仏教を変えたっていうかですね、要するにそれまで国家を権威づけたり、国家によって権威づけられたりするような仏教だったものをですね、まさにフラットな関係っていうのかな、庶民のね、宗教として仏教っていうもののパラダイムを変えたっていうんですかね。で、その親鸞の問題意識、世に言う善人なおもて往生す、言わんや悪人をやってですね、つまり努力して世の中のために役に立った人が往生するならですね、我々のような近代合理主義を生きた人間は分かりやすいけれども、そうじゃなくてですね、善とか悪なんていうものを超えてね、ひたすらそのいわゆる阿弥陀如来に帰依する心が人を救うんだっていうところに、 持ってたところが親鸞の凄みなんですよ、うん、でそういう意味でね、要するに親鸞を真剣に考え抜くことの中からですね、この時代を生きる自分たちのものの見方や考え方の基盤にね、大変大きな刺激を受けるよなっていうつもりで、僕はこのここの日本人の魂の基軸とはなんてことをあえて持ってきてですね、うん、で要するに歴史の中に、先人の吐息の中にね、苦悩の中に我々が生きようとするエネルギーを見出そうとするっていうのが、この本の前半で僕が模索したものなんですよね、うん、でそういう問題意識を踏まえながらね、ここの本の4章5章っていうのが、じゃあその日本の復興構想、本当の復興構想とは何なんだろうと考えてみれば、これ半年経ってですね、 3.11 から何やら復興構想会議みたいなものも動きね、日本の復興方針なんて出てるように見えるけどですね、瓦礫の処理とか住むところ、住宅をどうするとかっていうようなレベルの議論はね、ある程度出てるように見えるけれども、実際に例えば東北っていう地域にどういう産業を生み出しですね、どうやって流々と若者が飯食っていくような地域にしていくのかなんてことに関する構想力はね、全くと言って出てきてないほどですね、関東大震災の後のね、日本人の対応に比べてみてもですね、誠に貧弱なね、構想力しかないっていうところを見せてで、そういうことを語るとね、じゃあお前はどう思うんだっていうことが当然返ってくるわけですね。それでここの第4章っていうのは、ね、俺はこう思うんだよっていうのをですね、書き込んだのが、この真の復興構想とは何かっていう、まあこれ読んでいただくとですね、一定の度合いにおいて腑に落ちるところとですね、俺はこうもっとこう思うよっていう人とかいろいろ出てくると思うんですけども、それとこの第5章なんですけどね、国家エネルギー戦略のあり方って、この暑い夏、僕はあのエネルギー有識者会議っていうのを経産省でね7回付き合って、これ秋からいよいよ本格的に日本のエネルギー戦略の策定の会議始まりますけども、うん、それにも参画していくっていうことになってるんですけども、あの今ね、それこそその再生可能エネルギーが大事だって言えば拍手起こりね、脱原発だとか原子力はやめた方がいいって言えばですね、安堵の声が起こりですね、それほどまでに福島が混乱してるってことも言えるけれども、ここで持ちこたえなきゃいけない思考ってなんですね。僕は原子力の推進派でもなければですね、反原発派でもなくて、世界のエネルギー戦略の動向っていうものをじっくり見ながらね、日本国っていうものをどういうですね、強靭な産業国家であり経済国家にしながらね、国民の幸福っていうものを考えるのかっていうのが社会科学であってですね、その意味でのね、なぜ今原子力に対してねこだわるのかっていうことね、それは原子力というものに向き合っていく技術ですよ。さっきの空海じゃないけどね、技術っていうものに対して日本人はもっとね真剣でなければならないっていうかですね、台湾の会議に出てきてもですね、台湾も6基の原発を動かしてますけども、来年1月の総統選挙に向けてね、日本がどういう選択をするのかがものすごい注目されてますよ。だからそういう意味でね、この熟慮一番ってやつですよ。今大事なのはね、自暴自棄になったり、すべて否定してですね、論理的にものを考えるってことをやめることではなくてね、必要に必要にですね、理性と知性に働きかけてですね、あるべき姿を議論し続ける根性がね、問われてるわけで、そういう意味においてね、僕はこの本がですね、俺と同じ考えだなんて意味においてね、受け止められることなんかちっとも期待してないけれども、これをきっかけにして俺はこう考えたよっていうことをね、若い人たちが何か刺激を受けてくれることを僕ものすごく望んでるんですよ。うん、
その中でも例えばその漱石を取り上げて、外発的開化という問題と、うん、それからその親鸞のですね、うん、自力他力という問題ですね、うん、我々がその中から、うん、そういう力をですね、どう生み出すのかということもですね、重視してこの中で書いてある。
親鸞というとよく他力本願のね、思想と言われてて、他力本願って人にお任せでね、自分はもうそのお任せたしたきりでですね、何もしようとしない人を他力本願って言いがちだけども、全然違うんですね。要するに、この他力によって自分の力の限界を思い知ってですね、結局はまさにお釈迦様の手のひらの中でね、自分たちなんて生きてるに過ぎないよねって思う人がですね、結局心の中で芽生えてくるのはね、自分自身でその中から立ち上がろうっていうことを思い始めるわけで、その自力でね、全て生き切ってるんだって自信満々に見えるような人でもですね、本当に力つけてきた人はね、結局自分が何かによって生かされてるっていうことに気がついてくるわけで、 自力か他力かっていう議論は実は円のように丸くつながってるような部分があるっていうことにね、気づかされるわけですよ。ですから今日本人がね、本当に必要なのはそのことに気づいて、内発的にね、内側からね、もう溢れ出てくるような問題意識でもって向き合っていかないとですね、外からのね衝撃で常にこの国は変わってくるっていうようなことを言うんだけれども、やっぱり受け身でものを考えている限りダメなんだよねっていうのがまさに私に言いたかったことでもあるんですよ。うん、
そして後半はですね、今おっしゃったその復興という問題についてですね、うん、今我々が何をこの半年をですね、うんうんうん、踏まえて考えるべきか、うん、そこにいくつかですね、はい、具体的なヒントも含めて伺おうと思います。さて寺島さんですね、前半のお話を踏まえて、うん、この本で言えば第4章にある日本創生の目指すべき方向性、うんうん、まさにですねこの半年、うん、本当に被災地ではですね、まあ、今はあの被災地に立ってみると、あの瓦礫は撤去どんどんされていきますから、うん、しかし荒涼たるですね、うん、土地何もなくなってしまったところにですね、うん、夏草が生い茂っていると、こういう光景が広がっている、うん、そこに立つ人たちのですね、その心根というんですか、非常にそのそこでの寂しさやですね、苦しみっていうのをそこからこう伝わってくるような気がする、うん、では一体何をですねすべきなのか。
僕はね、突き詰めて言うとね、瓦礫の処理して仮設住宅に住めるようになってね、それで堤防をまた高くして津波来ても大丈夫なようにしてですね、街並み再建すればこれでもって終わりなんていうことではありませんと言い続けてきたんだけど、はい、一番大事なのはね、要するに人間がこう真剣に向き合える産業基盤っていうのかな、もうすでにね、僕思ってた通りですけど8万人ですね、県外流出したそうですよ、はい、被災地ね、で8万人の人が県からいなくなりましたと。でこれらの人たちはじゃあふるさとに帰りたいと思ってもですね、なかなか帰れない。どうしてかっていうと、胸張って飯が食えるような仕事がない、産業基盤がない、そんなところに帰れますかってやつなんですね。で例えばこの地域のね、バイタル産業でもある一次産業、例えば農業でも水産業でも蘇らせるためにはどうするんだいと、さらには工業ですね、第二次産業で、それに生まれた付加価値をベースにしているサービス産業ね、そういうものが花開いていくために、この地域全体のですね、産業の創生に関するグランドデザインがね、いるんですよ。ところがこれが全く描けてない、はい、でそのグランドデザインを描こうとしたらね、当然のことだけどもう結論見えてると僕は思ってるのは、要するにこの国全体がそうだけども、この国に産業の活力を蘇らせるためにはアジアと向き合わなきゃいけないんですよ。アジアダイナミズムなんですよ、つまり日本の貿易構造、この番組でも何回も言ってきたけども、日本の貿易構造のもうね、5割がね、アジアとの貿易によって成り立っている国になっちゃったわけですよね、半分が。で、いわんや中国を中心とするですね、中華圏と言われている地域との貿易がね、ものすごく意味を持ってくるわけですよ。例えば宮城に、例えば岩手にですね、産業を作る、例えば工場を立地させようとしても、この工場の経営者はですね、その相手先としてアジアを意識せざるを得ないわけですよね。この地域を観光で蘇らせようなんとしてね、温泉に一生懸命人を引きつけようなんて言っても、誰をって言って突き詰めていけばですね、日本国内からお客さん引っ張るのももちろん大事だけども、やっぱりアジアのね、ダイナミズム、アジアの人流、アジアとの人の交流の中でね、蘇らせていかなければいけないということはもう歴然としてるわけですよ。で問題はそれはアジアと向き合うね、東北地域っていうことを構想してね、産業政策っていうものを考えたならばね、この本の中にも書いてることなんですけども、太平洋側だけね蘇らせりゃいいってもんじゃなくて、日本海側の港とですね、日本海をつないでね、あのアジアとつながっていくっていうことがすごく重要で、例えば宮城仙台の地域に工場を作ろうにもですね、むしろその山を越えた山形との、山形の酒田港とのリンケージがものすごく重要なんですよ、仙台を蘇らせるためにもね。そういう発想で産業を力づけて蘇らせていくってシナリオを書いて、そのために何をしなきゃいけないのかっていうプログラムをね、どんどんどんどん書いていかないとですね、ダメだっていうかですね、うん、これが僕のね、この真の、構想につながる考え方なんだけども、実に僕は明確だと思ってて、はい、どう考えたってですね、この国全国がそうだけども、真剣にアジアのダイナミズムと向き合わない限りですね、産業の創生はおぼつかないと。で空洞化はおぼつかない、ますます進行するだろうと。で事実ね、この震災から6ヶ月経ちましたけど、台湾行っても韓国行っても感じることは、もうとにかくこの機会にね、 日本のいわゆる産業に依存する体質から脱却しようと向こうは向こうで考えてますから、要するにサプライチェーンを断ち切られて日本からの部品供給が来ないとね、動かないような産業構造からですね、脱却しようということで一生懸命技術を持った日本の中小企業を誘い込んでると。すごいインセンティブだと、税金をものすごいインセンティブをつけですね、から土地代をタダにしてね、一生懸命来てくださいってやつになってるわけですよ。で、円高に苦しみね、労働制約が見えてきて、しかもこれ電力料金は上がりね、税金は上がるかっていうような可能性を多くの経営者感じてますから、もうこの機会にね、あらゆる状況を考えてみたならば一気に海外にっていう状況になるわけですよ。だったらね、我々頭を柔らかくして外に出ていく日本企業のエネルギーを日本国民の将来役に立つような形に活用するにはどうしたらいいかとか、出ていく人もいるけどもやってくる人もいるよっていうぐらい思いっきり引きつけるようなですね、魅力的なね、いわゆるプロジェクト、創生プロジェクトをどういうものを作るのかね、そういうことに対して湧き出るような知恵を持ってね、立ち向かっていかないとですね、とてもじゃないけどね、日本創生なんてありませんよねと。で、今もう日本の政府レベルの創生会議が出したレポートっていうのは歴史に残る僕は愚策だろうと思うけども、税金をどうやって上げるかみたいな類の話だけしてるわけですよ。税金を上げる前にね、やらなきゃいけないことあるでしょうと、ね、で、その話一切抜きにしてですね、どうやって税金を高めて財源を確保するかなんてあたりで迷い込んでるからですね、突き抜けていかないっていうかね、日本創生っていうのは多分そういうですね、新しい時代のいわゆる発想を持った形でしか成し得ないと思いますよ、うん、
そうした発想を持つために世界を知る力がですね、どういう内容において、あるいはどういう深みにおいて必要なのかということですね。新書版ですからとってもこの手に持てるですね、薄い本なんですけれども、凝縮されたその思想をですね、ぜひ皆さんとですね、この放送を通じても共有したいという思いがあります。ありがとうございました。さて、このオンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実郎の世界では、皆さんからのメールを24時間365日大募集中です。ぜひこの月刊寺島実郎の世界宛てに、皆さんが寺島実郎さんに聞いてみたいこと、またご意見やご感想などをお寄せください。番組のホームページ右上のコンタクトからメール送信フォームをお使いいただきますと、簡単にメールを送ることができます。番組のホームページではこの番組の動画や音声をダウンロードでお楽しみいただけるほか、寺島実郎さんのスケジュールやインフォメーション、そして番組の内容を文字でもご覧になることができます。番組のホームページはパソコンの検索サイトからオンザウェイジャーナルで検索、そして月刊寺島実郎の世界へとお進みください。オンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実郎の世界、この時間は財団法人日本総合研究所理事長、三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実郎さん、そしてナビゲーターは木村智之でした。また次回もリスナーの皆さんとともに日本のあるべき姿、あるいは世界と日本、そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います。